シネマ銀幕の夜、こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽はラジオネームトム・サンクスさんからのリクエストにお答えして、映画日の当たる教室からお届けいたします。トム・サンクスさんからのメッセージです。映画日の当たる教室でホランド先生がリチャード・ドレファスで、そして女生徒ロビーナ・モーガン役がジャン・ルイサ・ケリーさん。彼女の歌がすごくいいんです。少女が恋するホランド先生に向けて歌う姿、ぜひ映画を見てない人にも聞いてほしいですとくださいました。またトム・サンクスさんには以前映画アンジェントルメンのペアチケットへのご応募いただいた際にもリクエストいただきまして、今回より詳細なコメントをお寄せくださいました。トム・サンクスさん、調べて曲分かりました、この映画日の当たる教室でロビーナ役のジャン・ルイサ・ケリーさんが歌う曲は Someone to Watch Over Me です。この曲はジョージ・ガーシュイン作曲、アイラ・ガーシュイン作詞のスタンダードナンバーですね。劇中でロビーナが音楽教師ホランド先生の指導のもと情感豊かに歌い上げる印象的なシーンがあります。このジャン・ルイサ・ケリーが歌う Someone to Watch Over Me は彼女のアルバム For My Folks に収録されています。トム・サンクスさん、リクエストありがとうございました。それではお聞きいただきます。1995年に制作されたアメリカ映画日の当たる教室から、ジャン・ルイサ・ケリーが歌う Someone to Watch Over Me です。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。4月25日から全国公開中、花まんまをご紹介します。大阪の下町に暮らす兄弟の不思議な体験を通して、人の悲しみや温かさを繊細な筆致で描き、2005年第133回直木賞を受賞した主川湊さんの小説「花まんま」を鈴木亮平さんと有村架純さんの初共演で映画化されました。早くに両親を亡くし、たった一人の妹の親代わりとして生きる熱血漢の兄俊樹を鈴木亮平さんが、奇妙な記憶と秘密を抱えた妹芙美子を有村架純さんが演じました。ストーリーを簡単にご紹介します。大阪の下町で暮らす加藤俊樹と芙美子の兄弟、兄の俊樹は死んだ父と交わしたどんなことがあっても妹を守るという約束を胸に、兄として妹の芙美子を守り続けてきました。妹の結婚が決まって、親代わりの兄としてはやっと肩の荷が下りるはずだったのですが、遠い昔に二人で封印したはずの芙美子のある秘密がよみがえることになるのでした。不思議な記憶をめぐる兄と妹の物語。監督は、こんな夜更けにバナナかよ、愛しき実話、そしてバトンは渡されたなどの前田哲監督です。芙美子の婚約者で動物行動学者の中澤太郎役を鈴鹿央士さんが演じ、俊樹の幼馴染でお好み焼き屋三好の看板娘である三好駒子役にファーストサマーウイカさん、芙美子の抱える秘密に関係している重武の父役佐向よしさん、長男役には六角精児さん、長女役で木村みどり子さんらが共演しています。また結成50周年となった大阪出身のお笑いコンビオール阪神巨人も出演。オール阪神さんが三好駒子の父で三好の大将三好貞雄、オール巨人さんが俊樹の勤務先の社長をそれぞれ演じました。このタイトルの花まんまですが、子どものままごと遊びで作った大切な人に贈る小さな花のお弁当のことです。この小さな花のお弁当には、大切な人に届けたい思いや幼少期の記憶が象徴的に込められています。 矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この作品とても温かい素直な映画です。この映画には悪人は出てきません。大阪の下町を舞台にした兄と妹の物語。兄の鈴木亮平、彼は兵庫県西宮市の出身です。そして妹の有村架純、彼女は兵庫県伊丹市の出身です。したがって関西弁はネイティブ。この映画の中での大阪弁も自然に彼らの口から飛び出しています。監督の前田哲、彼の作る作品、人間の揺れ動く心、それを丁寧に描く手腕には定評があります。今回もそうです。家族の絆、そして過去との向き合い、愛の形、それを心温まる形で映画化しています。兄弟の繊細な関係を主演の鈴木亮平と有村架純は自然に演じています。そして脇を固めている人々の確かな演技、これもこの映画を支えている大きな要素です。有村架純の婚約者である中澤太郎、演じているのは鈴鹿央士です。中澤は大学で動物行動学を研究しています。驚いたことにカラスと会話ができるのです。このシーンはとても笑えます。そして俊樹の幼馴染の三好駒子、ファーストサマーウイカが演じています。彼女のさりげない思いやり、その情、これがまたいい味が出ています。有村架純演じる加藤文子には幼い頃から見知らぬ女性の記憶がなぜか自分の中にありました。そしてその記憶とは、それは映画をご覧になっていただきたいのですが、ここがとても悲しく、そして愛しい思いを見る人に与えてくれます。この映画に登場する人々は毎日を普通に静かに送っている人々です。一見すると普通の静かな日常です。しかしその中に濃密な人間ドラマと、もう一つミステリアスな要素が込められています。それがこの作品です。ラスト、妹の結婚式の披露宴で鈴木亮平演じる加藤俊樹がスピーチをします。そのスピーチは当初の予定から鈴木が監督と相談して練り直したものだそうです。そのスピーチは見る人に心を大きく揺さぶる感情を呼び起こしてくれるのではないかと思います。兄の妹を思う愛情、花まんま、どうぞご覧ください。
4月25日から全国公開中、花まんま、1時間58分の作品です。5月9日から公開、クイアをご紹介します。君の名前で僕を呼んで、で繊細で切ない恋心を描いたルカ・ガダニーノ監督が007シリーズのダニエル・クレイグを主演に迎え、1950年代アメリカのビートジェネレーションを代表する作家ウィリアム・S・バローズの自伝的同名小説を映画化。愛する相手と心身ともに一つになりたいと切望する男を描きます。ストーリーを簡単にご紹介します。1950年代のメキシコシティ、退屈な日々を酒や薬でやり過ごしていたアメリカ人駐在員ウィリアム・リーは、美しくミステリアスな青年ユージーン・アラートンと出会い、一目で恋に落ちます。乾ききっていたリーの心はユージーンを渇望し、ユージーンもそれに気まぐれに応えますが、求めれば求めるほどリーの孤独は募っていきます。やがてリーはユージーンと一緒に人生を変える体験をしようと、 彼を幻想的な南米の旅に誘い出すのですが、自分を保てないほどに一途に相手を求める主人公リーをダニエル・クレイグがボンドとは全く異なる魅力で演じきっています。2024年第96回ナショナルボードオブレビューにて主演男優賞を受賞、テレビドラマアウターバンクスのドリュー・スターキーがユージーンを繊細に演じています。アステロイドシティのジェイソン・シュワルツマン、ファントムスレッドのレスリー・マンビルが共演しています。ダニエル・クレイグとドリュー・スターキーが見せる不器用でどこまでもピュアな恋の物語です。2024年第81回ベネチア国際映画祭コンペティション部門出品作品です。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、なかなか強烈な印象を与える映画です。舞台はメキシコから始まります。テキーラを煽り、タバコを吸い、そして麻薬に溺れる中年男の切ない思い、演じているのはダニエル・クレイグです。あの007のジェームズ・ボンドとは全く違うダニエル・クレイグがそこに登場します。その落差に驚かれる方も多いかもしれません。まずはダニエル・クレイグがこの映画に、この役によく挑戦したなと驚く思いです。そして彼の役者魂を見た気がします。この映画のタイトルのクイア、 LGBTQ の Q、 もともとクイアという言葉は奇妙な、あるいは風変わりな、そういう意味合いを持っています。かつてはゲイやトランスジェンダーに対する蔑称でもありました。そんなクイアという言葉を性的マイノリティを包括する呼称として当事者たちがあえて名乗ることで差別に打ち勝とうとしてきた歴史があります。このジャンルの映画は20世紀初頭にはほとんど登場しません。印象に残っている映画でいうと2005年のブロークバックマウンテンがあります。あるいは2015年のキャロルがあります。また2016年のムーンライトがあります。これらはそれぞれ名作です。キャロルなどはこの番組でもご紹介しましたが、とてもよくできた作品だと思います。そして今回のクイアです。この作品は50年代のアメリカでビートジェネレーションを代表する作家ウィリアム・S・バローズ、彼の自伝的な小説を監督ルカ・ガダニーノが描いたものです。007シリーズのボンド役とはまるで違う主人公のウィリアム・リー、彼はメキシコシティに駐在するアメリカの駐在員です。彼にとっての毎日は退屈な日々で、それを酒や麻薬でごまかしていました。そこに登場するのが若く美しいミステリアスな青年、ユージン・アラートン。演じているのはドリュー・スターキーです。ウィリアム・リーは一目で恋に落ちます。乾いた心がユージーンを渇望します。ユージーンもそれに気まぐれに応えます。しかし求めれば求めるほど募るのは孤独な思いです。この映画でダニエル・クレイグは挑戦的に演じています。若い男性との熱いキスシーン、そして彼と交わるシーン、それは強烈な驚きと戸惑いを見る者に与えるかもしれません。舞台となったメキシコシティや南米の街並み、明るいはずのその景色がむしろ逆に悲しい思いに落とし込みます。あなたがこれまでご覧になったダニエル・クレイグとは全く違う彼の新たなる挑戦、それはあなたにショックを与えるかもしれません。みっともないほど君に触れたいと思う主人公のその思い、乾いた心に 切なさがしみる男のラブストーリー。最後には孤独な思いが強く残りました。
5月9日から公開、クイア、2時間17分の作品です。さて今回は映画花まんま、クイアのペア劇場鑑賞券を3組6名様にそれぞれプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望か必ずお書き添えくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日の2作品は全くジャンルの違う作品だと思います。今日のキーワード、君を思う、これが今日のキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードは君を思うです。なおチケットは応募受付を4月30日に締め切りました後発送の予定です。その点ご了承ください。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。今回もたくさんの方からご応募いただいております。ありがとうございます。東京都杉並区にお住まいのラジオネームドロップさん、富山県富山市にお住まいのカオさん、大阪府大阪市にお住まいのチカさん、おめでとうございます。ドロップさんから、お二人のやりとりとお声をいつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。土日ともに仕事が多いためリアルタイムで聞くことはほとんどできませんが、ラジコで聞かせていただき懲りずに毎回応募しております。ありがとうございます。ラミマレックはボヘミアンラプソディのイメージが強いですが、オッペンハイマーでも大変魅力的でした。今回のスパイ役でもどのような演技を見せてくれるのかとても楽しみにしていますとくださいました。当たりましたよ。ぜひ劇場でご覧になってくださいね。カオさんから、ショコラサンド美味しそうです。彼の家がある台東区へ行く予定なので日本橋三越本店へ行きますとくださいました。あ、カオさんありがとうございます。大切な彼とぜひ召し上がってくださいね。私も先週ショコラサンド買いに行きましたよ。ありがとうございます。ちかさんから、毎回必ず聞いている番組のファンです。わ、嬉しいです。映画好きの看護師仲間にも番組を教えていつも盛り上がっています。ありがとうございます。私は昨今流行りの配信よりも映画館で映画を見るのがとても好きで、サスペンスやスパイアクション好きとしては今回のアマチュアはとても楽しみなんです。ストーリーを聞くと作品への興味が増すばかりです。映画愛が伝わってくるシネマ銀幕の夜をこれからも聞き続けていきますとくださいました。ちかさんありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。ドロップさん、カオさん、ちかさん、ご当選おめでとうございます。そして残念ながら外れてしまった方ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきますね。和歌山県日高郡にお住まいののりやんさんです。こんばんは。こんばんは。初めてプレゼントに応募しました。このラジオからの映画の情報は本当に役に立ちます。セントオブウーマンを聞いてすぐスマホで検索してみました。タンゴのダンスシーンやアルパチーノのラストの演説、本当に見てよかったです。サンクスとくださいました。ありがとうございます。山口県下関市にお住まいの映画とお菓子大好きさんです。ある眠れない夜にラジコで偶然出会ってから番組をずっと聞いています。映画というビジュアルの文化をラジオでこんなにも心地よく紹介してくださっているのは、浜田さんの美しい日本語と語り口、矢沢さんの的確な解説の相乗効果ですね。スポンサーさんのお菓子まで美味しそうに伝わってきます。これからもずっと続けてくださいとくださいました、過分なお言葉ありがとうございます。これからもとっておきの作品ご紹介していきたいと思いますので、末永くお付き合いをお願いいたします。 大阪府高石市にお住まいのあやさまるさんです。初めて番組を拝聴しました。あやさまるさん、はじめまして。彼との一泊二日の旅行、そんな旅行の道中で番組を聞きました。二人で面白そうな映画じゃない、行ってみようよ、それなら応募してみないとなって今回応募しました。私たちカップルはごく普通の庶民で、 CIA やスパイ、殺し屋などとは無縁の世界に身を置いています。だからこそ気になる世界、彼はその昔憧れたダークな世界だとも言っていましたとくださいました。わ、素敵な一泊二日旅行の時に聞いてくださったんですね。嬉しいです。今回外れてしまってごめんなさい。でもぜひお二人で映画ご覧になられたら感想をお聞かせいただけましたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。北海道石狩市にお住まいのリッツ・カールトンさんからいただきました。先日終わりの鳥の鑑賞券が届いてびっくりいたしました。当たると思っていなかったからです。ご当選おめでとうございました。予約はこれからですが、夫と上映地である札幌中心部のたぬき工事にある映画館へ行って鑑賞する予定です。鑑賞後感想を送らせていただきますねとくださいました。わー、リッツ・カールトンさん、メッセージお待ちしてますね。ご丁寧にありがとうございます。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの方からのプレゼントへのご応募、そして心温まる素敵なメッセージの数々をいただきましてありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
ゴールデンウィークです。あなたはどのように過ごされますか？どこかに旅行に行くのでしょうか？それとも自宅でのんびりと過ごすのでしょうか？時間がたっぷりあるなら好きな映画をご覧になるのも一つだと思います。今日の作品は映画を愛する思いがテーマになっています。映画を愛する者たちに捧げた群像劇です。この作品はアカデミー賞の外国映画賞を受賞しました。1973年のフランス映画アメリカの夜。この作品の監督はフランソワ・トリュフォーです。彼はヌーベルバーグを代表する監督の一人です。大人は分かってくれない、突然炎のごとく、夜霧の恋人たち、野生の少年、恋のエチュード、終電車、数多くの名作を送り出しています。そして俳優としてもいくつかの作品に出演しています。スピルバーグの未知との遭遇にも彼は出演していました。そしてこのアメリカの夜にも映画監督の役で出演しています。主演はジャクリーン・ビセットです。ジャクリーン・ビセット、今80歳ぐらいでしょうか。皆さんご存知でしょうか。とても美しい方です。彼女は1960年代から活躍し、映画ブリットや大空港、あるいはオリエント急行殺人事件、ザ・ディープなど数多くの映画に出演しました。しかし僕は彼女がもっと活躍できたんではないか、もっと優れた作品に巡り合うことができたのではないかと思っています。僕の印象としては、彼女は役に、そして作品に必ずしも恵まれなかったような気がします。この作品は映画の中で映画を撮影しています。それがこの映画なんです。冒頭、青年が地下鉄の出口から出てきます。カメラは彼を追っていきます。そして広場の向こう側の歩道を歩いている男を捉えます。青年が男を捕まえ、いきなりその顔に平手打ちを食わせます。その時、カットと監督の声がかかります。監督はフランソワ・トリュフォーです。この映画の中で撮影している作品はパメラを紹介しますというタイトルです。なんと父親と息子の嫁が恋に落ちて駆け落ちしてしまうという話です。このタイトルのアメリカの夜、 Day for Night、 この意味はカメラレンズにフィルターをかけて夜のシーンを昼間に撮影する、そのことを指しています。映画の詳しい内容は一度ご覧になってみてください。トリフォーの、そして映画人たちの映画に対する熱い思い、それがこの映画の中に溢れています。 この作品アメリカの夜は映画へのオマージュにあふれています。ご覧になってぜひそのシーンを見つけてみてください。
今夜は映画アメリカの夜よりグランドコラールを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
映画に愛を込めて矢沢俊彦でした。